それではお祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめて心から感謝をいたします。共に集い、また賛美をあなたにお捧げすることができたことを心から感謝をいたします。私たちはそもそも賛美を知りませんでしたし、そもそも歌うことすら、あなたに向かって歌うことすら許されないものであったのを、血をもってあがない、作り変えていただいて、イエス様、あなたへの賛美を覚え、そして主よ、あなたに声を出すことも許されて、神様、健康をもってあなたに賛美を捧げることができたことを心から感謝をいたします。総額をしてくださっている姉妹方の上に、主よ、豊かなあなたの守りと平安がありますように、感謝をいたします。主よ、どうぞこの時、私たちが主よ、あなたの前に出て、神様、あなたからの御言葉をお受け取りさせていただいて立ち上がろうとしています。主よ、今日の御言葉は、神様、私たちの目を覚まして、神様、私たちをまた勇気ある勇者として立ち上がらせるために、あなたが備えてくださったものであると覚えますが、神様、私たちの心がキリストに定まったものとしてなお立ち上がっていくことができるために、あなたが私たちに必要な御言葉をお声をかけてくださり、私たちが聖書の言葉を握って歩んでいくことができるように、イエス様、どうぞ整え導いてくださることをとお祈りをいたします。今日この礼拝に、礼拝を私たちと共に皆と一緒に捧げたくて、しかし神様は、この御堂に集うことのできないお一方お一方を覚えます。主よ、どうぞ憐れんでくださり、それぞれの上に豊かな神様からの平安と、そして神様、満ち足りた神様経験と伴う心を持って、あなたが守って差し上げてくださいますようにお祈りをいたします。主よ、感謝をします。特別な試練困難の中を、私たちが知らずですが通っておられる兄弟姉妹方が、神様、この教会の外や、またこの教会の中におられましたら、どうぞ主よ、あなたはすべてのことを知っておられ、隠れたところで見ておられる私たちの父であられますから、主よ、私たちを守り、そして助けてください。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。今日は詩式から御言葉を取り継ぐように導かれていますので、7章を開いて読んでいただきました。ギデオンが出てきますが、詩式の詩詞というのは、英語で言うとジャッジなんですよね。ジャッジっていうと、あの野球の審判を思い出したりする方がいらっしゃるかもしれませんが、この獅子っていうのは、要は裁きつかさですって言っても、裁きつかさってなんだって思われる方がいらっしゃるかもしれません。要は神様によって立てられた民のリーダーを意味する言葉です。民のリーダーを意味する言葉です。その獅子の頃のイスラエルっていうのは、本当にひどい時代で、情けない時代の一つと言ってもいいかもしれません。イスラエルの民の歴史の中の情けない時代の一つと言ってもいいかもしれません。民はそのめいめい自分のいいと思うことを行っていたっていう御言葉が詩式の中に幾度か繰り返されて書かれていますが、自分がいいと思ったらそれでいいというような、そんな思いの中で、めいめいにそれぞれが正しいと思っていることをやっていた。神様が正しいと思っておられることをやっていたんじゃなくて、私はかわいそうな人間だからこれが正しいんだとか、私はこのぐらい立派だからこれが正しいんだって、それぞれの倫理基準や信仰告白を勝手に作って、それを守り踏み行っていたというのが、この詩式の頃のイスラエルの人々であります。ってなると、それぞれが違う物差しを持って歩いているわけですから、30センチってどのぐらいっていうと、ある人は長かったり、ある人は短かったりするわけです。 何かの物差しとしてこれが正しいっていう規範があるべきはずなのに、それがない時代です。人によってこれぐらいでいいんだという人もいれば、こんなことじゃいけないという人もいるわけであります。私たちのいつも信仰の基準となるもの、私たちの倫理の基準となるものは聖書です。神の言葉です。しかし詩式の人々はその基準となるもの、規範となるものをどこかに置き忘れてしまって、埃がかぶったままになって、そしてそれぞれが自分自身の物差しを持って、これがまっすぐ、これが正しいというふうにして歩んでいたわけであります。ってなると信仰もいい加減になりますし、道徳や倫理もいい加減なものになります。罪を繰り返してそれが正しいと思うような時代が、この詩式の時代のイスラエルです。そして神様がイスラエルを自分の我が民として、我が子として懲らしめると、民はいつも泣いて叫び求めて、助けてください、助けてくださいと神様に向かって叫ぶ。そうすると神様が、もうだいぶ前から用意してあるんですけれども、裁き司を任命してその民に送るんです。そしてその裁き司リーダー獅子がその民を助けるんです。解放するんです。自由にします。そうすると民はまた罪と堕落の生活へと戻っていきます。これが繰り返し繰り返し行われているのが詩式の時代のイスラエルの姿であります。ちなみにこうした罪のサイクルは、私たちはこう平面でくるくる回ってると思ってしまいますけれども、しかしイエス様は38年の病患いから癒された男性に対して、これから罪を犯してはならない、そうでなければもっと悪いことがあなたの身に起こるからと言われました。戻っていくならば今度はもっと悪いわけです。もっと悪いわけです。もっと悪いわけです。こうした罪のサイクルは下向きの螺旋階段です。そしてだんだんと下に落ちていってしまっていくっていうことを、いつでも私たちは悔い改めを繰り返すならば覚えていなくてはなりません。どこかで止めなきゃ。そしてそこでしっかりと主に立ち返ることであります。ギデオンが、今日出てきますギデオンが、その民のリーダーとして立てられた一人の人でありました。ギデオンの時代に民が罪を犯し、そしてイスラエルに懲らしめとしての罰が起きるってなった時に起きた出来事はとってもひどいものでした。イスラエルの民のもとにミディアン人という人々がイスラエルを苦しめる存在として立ちはだかるようになります。でこのミディアン人がイスラエルの民を襲う。でもその襲い方は計画的で策略を持ってなされる攻撃だったことを聖書を読むと思うわけです。種をまかせて生えるまで待って、育てさせて、苦労させて、水をやらせて、そして葉っぱ取ったり実を取ったり、いろんなことをしてさせて、そして大きく育って実がなった頃に待ってましたって言って全部取っていく。しかもそのイスラエルが飼っていた家畜たちのために何か残しておくかって言ったら、それを残すような憐れみすら見せなかったことが、この詩式のところを通してミディアン人がイスラエルの人にしたこととして書かれています。 どうですか、収穫まで待ってそれを奪われる民の気持ち。そのようなひどいことをミディアンはしたわけであります。そしてイスラエルは徐々に弱っていったことが聖書に書かれている。去年よりも今年、今年よりも来年、だんだんと痩せ細っていくイスラエルの姿。そこでイスラエルはもう我慢しきれなくなって主に叫び求めます。偶像礼拝を捨てて、主よ、主よ助けてくださいと。本当の神様は私が教会学校の時から通っていたあの神様だったと。本当の神様は私が前々から聞いていたあなただったと悔い改めて叫ぶわけであります。そうすると主はちゃんとその叫びに耳を傾けて、そして助けを送られます。その助けがギデオンでした。そのギデオンを戦いのリーダーへと、ミディアン討伐の戦いのリーダーへと召します。しかし当のギデオンは待ってました。ギデオンはミディアンと戦いますと言って立ち上がったわけではないわけです。ギデオンは何をしていたかっていうと、ミディアン人が怖くて逃げていた。しかも本当に、いや、もう丘の上の広い風通しのいいところですべき仕事を酒舟の中で隠れて行っていたっていう事柄が書かれていますから、ミディアンに見つからないように、ミディアン人に見つかると嫌なこと言われるし、ミディアン人に見つかるとひどい目に遭うし、ミディアン人に見つかると本当に嫌なことをさせられて、そして押し付けられて、あーってため息つきながら生きていかなきゃ、だからミディアンからできるだけ遠く離れて隠れていよう、って見つからないようにしよう、声かけられないようにしようっていうふうにしてやっているところで、神様がその隠れているギデオンを、隠れているところでお召しになるわけであります。ギデオンにしてみたら、後々自分の自伝や回顧録を書いたときに、その部分だけ書けないような、そんな場面です。本当は言いたいんです。私はミディアンに対して怒りを持っていた。私はもう常にミディアンに対していつ攻撃をしようかと身構えていた。そのところに主がお答えになって私を召したとかってじゃないんです。ミディアン怖いな、ミディアン嫌だな、ここなら見つからないかなって言ってたところで、主がギデオンを召して、あなたがミディアンを倒すのだと、討伐するために立ち上がれとお召しになるわけであります。ギデオンは自分を誇ることができない。そうなんです、私こそがそれにふさわしい人間ですと言って立ち上がることができない、一番ふさわしくない人間であったときに主がギデオンを召してくださったのであります。一番惨めな姿になっていたときに主がお声をおかけになったのであります。頭を隠して、尻隠さずのギデオンのお尻をつついて、ミディアン討伐に行きなさいと召されたのであります。しかもその時主が仰せになった言葉は、勇士よ、勇士よと声をおかけになった。神の民イスラエルを滅ぼそうとする働きがあるよというわけです。サタンの頭を踏み砕くのはこの女の子孫からだから、イスラエルの民の中から、ユダ族から出た子孫としてメシアが生まれなければならない、そのところでイスラエルのこの民を滅ぼそうとする働きがあるよ。赤い竜が女から生まれる子を丸飲みにしようと待ち構えている、そのような働きが今この知識の時代にも起ころうとしているよ。ギデオン、神の贖いの計画を台無しにしようとするミディアン人を倒すようにと 義殿は召される。それはちょうど私たちが今今日悪魔との戦い、悪霊との戦いに、霊的な戦いに召されていることを表しています。でもその戦いに主は人間の力を必要としておられない。人間の強さをと言っていいでしょうか。人間の強さを必要としておられない。ミディアン人との戦いのためにミディアン人から隠れているギデオンを主は用いられるのであります。主はあなたの自信やあなたの誇りとか、あるいは自慢でいっぱいになっている事柄や、あるいはあなたのキャリアのそのピークで、あるいは年齢の一番油の乗ったところでとかで、主はあなたをそれを理由にして召されるのではないのであります。主があなたに何かをさせるのは、いつもあなたが自分の情けなさや自分の能力の限界に気づいた時であります。砕かれた悔いた魂になったそのところで主はあなたに声をおかけになります。それなぜかというと、あなたが主の働きをして成功したときに、祝福を受けたときに、あなたが自分の能力でそれをやったと間違えることのないためであります。能力がないと自分を見つめるときに、あるいは私には主はあなたの役に立つ何も持っていないと涙するときに、泣かなくてもいいですけど、でもそのとき主はあなたは私の役に立つ有能なものだ、有しよと声をかけてくださるのであります。そして私がすべてのものを持っている、その私を持っているのだから、あなたはすべてのものを持っている、何もないように見えて、あなたは強いし、人を騙すもののように見えて真実であって、あなたは本当に役に立つ器だと声をかけてくださるのであります。主はそういうお方です。人間はそうではありません。人間は人間の力ばっかり見てしまいます。人間は人間の強さとか派手さとか、人間は人間の立派さばかり目を向けてしまいます。もしギデオンのように隠れてしまったら、あるいは隠れてしまったことがあったら、その隠れたことを理由に、この人は役に立たない人というレッテルを貼ります。それが人間です。一度でも失敗したら、その失敗したことをいつまでも忘れない。人間は、人間が欲しがるのは、いつも一度も隠れたことのないヒーローです。神話かなんかの登場人物が欲しいんです。そしてそのヒーローが失敗するまで応援します。そしてまた別のアイドルを作る。それが人間です。人間の世界です。ところがあなたの信じている神様は、弱さのただ中にいるものを召し、臆病さや無力感のどん底にいるものを自分の力を持って強めて勇者にお変えになることのできる方なのであります。この逆転が素晴らしい。主というお方はそういうお方であります。あなたがこれからかもしれませんし、もう今なのかもしれません、あるいはかつてそうだったのかもしれない、どん底に落ちても しかし永遠の御手を持ってさらにその下に手を伸ばしてくださる神がおられるのであります。人間がもし力でいっぱいに満たされているならば、神の協力者としてどうして人間がなることができるでしょうか。主の力はどうやってあなたから現れるのでしょうか。あなたの力しか現れてないのに。しかし自分には力がないとちゃんと目を覚まして気づき、認めるときにあなたを強め、あなたの力を満たす方が働いてくださるのであります。私が弱いときにこそ私は強いのであります。ギデオンはそうやって立ち上がります。そして民を集めて、自分たちを苦しめているミディアンを討伐するために立ち上がっていきます。3万2千人が集まりました。しかしここでも主はさらに不思議なことを言われるわけです。13万5千人いるミディアンの軍隊に対して3万2千人いるこの討伐軍、圧倒的に不利な状態でありますが、主はこの3万2千人をさらに減らしたいと考えられるのであります。マンパワーが減れば負ける可能性が増える。しかしその減った人たちよりも神はご自分には力があると分かっておられるのであります。もし戦いたくないんだったら、主のために奉仕をしたくないんだったら帰りなさいと主は声をおかけになります。戦わなくていいから、恐れるものは出ていきなさいと。すると3万2千人いた中のおよそ3分の2が帰っていきます。2万2千人が帰って行き、残ったのは1万人です。皆さん、主は人間が2万2千人集まったその力よりも強いんでしょうか。私たち今日は曇ってますけど、太陽が照っていて、その太陽のフレアの話が時々出てきますよね。でもあれの小さなフレアであっても、あの火の柱みたいなのがボッと出るって、そんな小さな柱であっても実は地球何百個分の長さがあるっていうようなことを聞くときに、太陽巨大だなって思いますね。ほんの太陽の表面からちょっと出た火の柱でも地球の何百個分の長さなんですよ。そんなことを思うときに、この地球の上でリムジンに乗って赤いカーペットの前に泊まって、やーって言って出てくる、その人たちこそ本当に力のある人だと言っている人間の力っていうのは、人間界の中でしか役に立たない力であって、それが本当に小さな小さな力であることを思うときに、その太陽をお作りになった、いや太陽系の外の、いや銀河の、いや宇宙のその外側よりも大きな方が、人間2万2千人よりも弱いということは決してないのであります。創造主は偉大です。そして創造主があなたの救い主なんです。創造主があなたの父親なんです。主はさらに仰せになります。民はまだ多すぎるってで、もしギデオンが日本語喋るんだったら、えっ、勘弁してくださいって絶対に言ったと思います。13万5千人を 倒すのに3万2千人いたのにあなた1万にしたって、これから1万でやりくりしていかなきゃいけないんだって、これ510分の1とかってやるよりも13万5千円のところをあなたは3万2千円与えて、しかもそれを1万円にしたって、これからさらに、このから300になりますけど、これからさらに減らすんですかっていうことです。この戦いは一体どうなりますか。でも主はお聞きにならない、さらに減らそうとされます。なぜなら主は人間のどんな人の力も人間に栄光を返すために使おうと思っておられないからです。主はご自分の栄光を愛しておられます。そして主はこのミディアン討伐を通して神の栄光を表そうとされます。そして300へと減らしていくそのプロセスが、水を飲む姿をよく見ておけということで始まっていきます。それが今日読んでいただいたところです。戦いの最中でどのように彼らが水を飲んでいるのかをよく見ていなさいというわけです。水面に頭を下げて、顔を水面に近づけて、そして水を飲む者と、そして泉に膝をついて顔を下げて水を浴びるように飲む者と、帰らせなさいと主は言われるわけですね。でもそうじゃない人なんているんですかってギデオンは思ったかもしれません。もうできるだけ1万人から減らしたくないんですけど、でもそのハードルは高い。これだけ暑くて、そしてこれだけ長い旅路が続いていて、そして疲れ切った行軍の後で、そして出てきた泉なんですよって、飛び込まない人なんているんですかって。ギデオンが泉にこうして目を向けて見つめていると、案の定9700人が膝をついて水を飲み始めました。しかしいたんです。ギデオンは見つけるんです。喉の渇きが頂点に達する中にあっても、周りに気を配り、決して自らを見失わず、我を忘れず、快楽に溺れない青年がいたことに気がつくわけです。ギデオンは見ていて気づくのであります。高齢になってなお自己憐憫に溺れたり、自分はかわいそうと言ったりせずに、紳士らしく背筋を伸ばして水を飲む少年がいたことに気がつくわけであります。 いるんです。周りの人たちの集まりが、周りの人たちの集まりが人の陰口を言って、それが与える一瞬の快楽や興奮に大笑いしている文化の中で、それに溺れずに自分が神に見つめられていることと、自分が戦いに召されていることと忘れない婦人がいることに気がつくわけであります。ギデオンは見つけるんです。今もこの泉の周りを取り囲む岩肌のどこかからキラリとライフルのスコープが光って、身を隠しているスナイパーが自分の頭部を狙っているかもしれないと、そのように気を払って、誰もが9700人がどんちゃん騒ぎをして、 97% がどんちゃん騒ぎをして武器を手放しているその中で、盾も剣も片手から離さず、もう一つの空いた手で水をすくって、目を上げて飲みながら、そのライフルのスコープの光を、輝きを見つけてみせると考えている兵士がいることにギデオンは気づくわけで あります。そうした人たちは顔を水にうずめたりせず、目を上げて水を飲んでいたのであります。こんな言葉はないんですが、きっと適前感っていう言葉を私は神学校に行ってこの箇所を教えていただいたときに初めて聞きました。自分が敵の前にいる感覚というのを決して失ってはならないと私が通った神学校では教わりました。自分が敵と戦っている最中であるということを決して忘れてはならないとその学校では教えていただきました。戦いを恐れない人々が1万人いるその中で、しかし敵前感を持っていたのはわずか300人だったのであります。しかしこの300人は聖なるギデオンの300人でありました。戦う相手は、私たちが戦う相手はミディアン人ではありません。私たちが戦う相手は何人ですかって言ったら人じゃないんです。私たちが戦う相手は血肉に対してっていうのは、血と肉を持っている人、その人に筋肉がついていたらちょっとでも、その人に脂肪もついているかもしれませんが、血が流れていたらもうその人は相手じゃないんです。私たちが戦うべき相手は悪魔です、サタンです。そしてサタンに従う悪霊どもであります。ヤコブの手紙には、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますと書かれていますし、第一ペトロには、固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさいと書かれています。第一テモテの1章の18節には、信仰と正しい良心とを保ち勇敢に戦い抜くことを教えています。もし私がいないものと戦え、いないものの敵前感にを失うなって教えるんであれば、異常な状態にあなたを置くための異常な教えです。いつでも緊張していなさいって、緊張しなくていいところでですよ、そんなふうに教えるんであれば、私はひどい人間だと思います。しかし聖書が、あなたが真理だと信じている聖書が、あなたのことを食い尽くすべきものを探すために歩き回る獅子や、サタンが獅子のように歩き回っていると教え、そしてこの悪魔と戦えと主が命じておられ、それが聖書に書かれている以上、兄弟姉妹、敵前感を失ってはならないのであります。笑ってはならないということではありません。アイスクリーム食べに行っちゃいけないとかいう話じゃないんです。私たちはアイス食べながら戦えるわけです。私たちは笑いながら、微笑みながら、冗談を言い合いながら、肩を叩きながら敵前感を保つことができるのであります。悪魔はあなたの想像で悪魔を考えて戦ってはいけません。あ、これ大事だからもう一回言います。あなたが悪魔と戦うときに、あなたの想像や1年、じゃあもうちょっと増やしましょうか、ホラー映画とかや、あと何があります、なんかあなたが本で読んだことがあるとか、あ、これも入れましょうか。それがどんな、たとえ教会のセッティングであったとしても、誰かが悪魔ってこういうものだよって言った言葉で悪魔を形作ってはなりません。聖書を読み、聖書に記されている悪魔の姿とあなたは戦わなくてはなりません。悪魔は嘘つきです。初めから偽りの父であり、初めから嘘つきです。偶像礼拝という宗教システムを作り、
あるいは社会のシステムにあっても用というシステムを作っています。古い敵であって、人間創造された時からの敵であります。サタンという言葉すらヘブル語では敵という意味があります。そしてこの悪魔に機会を与えてはならないと書かれている通り、人間はチャンスを与えることができる相手です。種まきの例えから分かるように、御言葉をあなたから、そして教会から奪い、あなたが御言葉を覚えなかったり、あるいはエヴァに巻かれた神の言葉を曲げて覚えさせたり言わせたりしますし、教会から聖書を取り上げて、この教会で礼拝で聖書朗読したの前いつだったっけっていうような事柄が、この教会では絶対ないですけど、そのようなことが行われたりするようにさせます。世界を曲がったものにし、教会をダメにし、信徒が神を疑うようにしますし、間違った教えを教会の中に伝えるのがその働きです。信徒がクリスチャンが聖なるものとならないように、高ぶりと肉欲に満ちた不法主義に陥らせ、狡猾で騙し、策略を持って罠を仕掛けます。第一テモテの3章7節にも罠が書かれています。2回ぐらい罠のところ書かれていますが、そして兄弟たちの告発者という名前がついている通り、クリスチャンたちを告発し責め立てます。そのやったことも責めますし、やっていないことも責めます。結果、彼らがやることは教会とあなたの関係を裂き、夫婦間や家族間を裂き、神様とあなたとを裂いていこうとします。あなたという個人を誘惑し、誘惑もサタンがすることです。告発して絶望させる悪魔の働きがあります。そして悪魔はあなた方を試すために牢に投げ入れようとしていると、黙示録の2章にありますが、迫害も悪魔の働きの一つであります。そんな働きの中で、あなたがもう自分に絶望して、教会に絶望して、信仰に絶望して、もう私なんてこの教会からいなくなってしまった方がいいとか、もう私なんて信仰を持つ資格なんてないとか、もう私なんてキリストに愛されていないと絶望させるのが悪魔の働きであります。そして一番の働きは、あなたに疑いを持たせることであります。事故や怪我があったり病気があったりすると、それ見たことかって、周りの入院している人たちを見ろって、ノンクリスチャンだぞって、なのにあなたよりも健康になっていると、あなたよりもいい人だと、そんなふうにして、クリスチャンでない人があんなに栄えているのに、あなたがこんなかわいそうな目に遭うなんて、信仰は嘘だと騙してきます。あるいはあなたが聖書から真理だと信じていることについて、神は本当に言われたのですかと、それは本当に神の言葉ですかと疑いを持たせてきます。それに負けたのがアダムとエヴァです。そんなふうにして、あなたとキリストとを引き離すために働きかけてくる、その悪魔の働きと、私たちとは今も戦っているのであります。この戦いは血肉の戦いではありません。霊の戦いです。霊的な戦いです。聖書的なね、この戦いは、あなたが誰か、この人は私のことをバカにしたとか、この人は私のことが嫌いだとか、陰口を言ったとか、そんな浅いレベルで行われている戦いではありません。もっともっと深いレベルです。 今日私この説教備えをしながら本当は適応したかった、こういう適応し世の中に対してこうやって語りかけていきましょう、あなたの家族に対してこうやってやっていきましょう、あなたは自分自身に対してこういうことをしましょう、で3回こういうことを言いましょうとかっていろいろやれるでしょう。全部とどめられています。主が教えてくださったことはそういうこと、分かりやすいこと言いたかった、分かりやすいことを教えたい教えたい教えたいって思い全部退けられて、主が教えになったことはこれは霊的な戦いで、霊的な戦いの手段をちゃんと皆さんに伝えなさいって示されているわけなので、続けていきます。その話がしたかったんですけどとどめられました。人間は、私たちはですね、人間、例えばこの霊的な戦いがあるときに、人間に何かすれば、社会に何かすれば、何か善行をすれば、こうした悪魔の働きに対して大打撃を加えることができるって考えてしまう、私もそう考えていましたけど、でもそうではないのであります。エペソの6章の御言葉、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するこの霊的な戦いなのであります。ではどうすればいいですか。剣なる聖書を手放すなということであります。またその後に続いていきます祈りのことが18節から書かれていきますけど、いつも油断せずに祈っていなさいと、ルカの21章36節に書かれていますが、敵前感を持って油断をしないでちゃんと祈っていなさい。私なんか祈らなくったって祈りの得意な姉妹方がいるわとか、私なんか今日祈らなくったって今日気分が乗らないから祈らなくてもいいんだと、主はそういう私のことも愛しておられるとかっていうような生き方ではなくて、いつも油断をせずに祈っていなさい。もしもですよ、兄弟姉妹、もしも誰かのことを祈るように示されるようなことがあったら、ためらわないでその方のために祈ることです。それが本当に必要な取りなしで、その瞬間祈らなくてはならない取りなしであることがありますから、取りなして祈らなくてはなりません。車を運転中だったら目を閉じてはなりません。あと手も組んじゃダメです目を開けて祈る方法を覚えないと、ね、いつも油断せずに祈りを捧げていることです。教会の一致を求めて、そして信仰の大盾を持つことです。福音を足の裏を守るサンダルのように、走っても怪我をしないように福音をいつも身に携えていて、体から離さないことです。救いの兜をかぶり、頭を守り、知性を守り、そして真理の帯、正義の胸当てをきちんと身につけて生きていくことであります。派手なことなんてない、霊の戦いにおいて派手なことなんてないんです。ミディアン人との戦いにおいて、イスラエルの中には水の中に身を浸して飲む者たちがいた、ひざまずいて戦いを忘れる者たちがいた。それは今の私たちに当てはめるならば、サタンとの戦いの中で霊的な戦いなんてないんだと言いながら過ごす敵前感のない者たちのことを表しています。サタンの誘惑や策略や攻撃が目の前に迫っていて、食いつくすべきものを探しながら歩き回っているのに、神の武具を簡単に手放して、信仰の大盾も置きっぱなしにして、神の言葉である剣も簡単に手放して、こういったものはなくっても私たちはやっていけると水にひざまずいてしまう人々のことを表しています。しかし聖書は、あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように望むことがないようにと言います。沈み込んでいてはならないのであります。その水はもしかすると自己憐憫の甘い水なのかもしれません。私はかわいそうという水の中に、すべての神の約束を捨ててしまって、 あなたが主から選ばれ愛されて地のもとへが定まる前から主に認められていることを忘れてしまって沈み込む水の中なのかもしれません。しかしそれでは戦えない。もしこの朝あなたが間違った水の飲み方をしているのであれば目を覚ますことであります。しかしこの目を覚まして生きる水の飲み方は立ち上がりながら敵前感を持ってサタンとの戦いに召されているものとして飲むその水の飲み方は目新しい方法なんてないんです。何も新しいメッセージじゃないんです。これは主の前に座って聖書を読み自分と家族の守りのために神の前に祈り教会のためにあるいはこの国や世界の人々のためにあるいは世界で起きている事柄のために祈りを捧げもし罪を示されることがあればそれは聖霊の働きですからすぐに悔い改めてそしてクリスチャンとの交わりを保つ。これは全部当たり前のクリスチャンの生活です。何か新しい派手なこと言ってあこれは面白い新しい教えだっていうようなことじゃないんです。あなたに必要なのは私に必要なのは当たり前のクリスチャンの生活です。聖書を読み祈り取りなし礼拝に集い悔い改めをし生きていくその当たり前が悪魔に大打撃を与えていくのであります。もし水の飲み方を間違えているのであればあるいはそういうことをしたことがあったのであればすぐに悔い改めて立ち上がってそして敵前感を持って歩み出してまいりましょう。過去の失敗ばっかりくよくよ考えていないで悔い改めたらすぐに立ち上がってそして主の栄光のために立ち上がってまいりましょう。お祈りをいたします。神様あなたの栄光のために主の勝利のために私たちにもすべきことがあります。しかし派手なことを考える前に私たちの毎日をあなたが清め祝福してください。御言葉を読み受け取りそして祈り当たり前のクリスチャンとして神様なすべきことを神様なしていくことができるように主私たちを立ち上がらせてください。そうするときに私たちには完全な神の防具と攻撃の道具が与えられていることを知り気づきます。神様どうぞ主よこうした戦いに召されているものとして神様緊張感を失うことがなく神様恐怖や臆病の霊に満たされずにかえって力と愛と慎みの霊を持って神様生き生きとクリスチャンとして生き立ち上がっていくことができるように導いてください。あなたにお願いしないとそうした生き方も力もできませんから主をお願いをいたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン。